お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書14章6節から21節、ゼカリア書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書14章の学びをしていますが、6節から7節。その日には光も寒さも霜もなくなる。これはただ一つの日であって、これは主に知られている。昼も夜もない。夕暮れ時に光がある。地上の照明に変化が起こります。私たちはキリストがご自分の御国を打ち立てられるために来られるための夜明けを通っていくのです。もちろんこれは主の日に関する確かな言及です。主の日は実際24時間の一日のことを言っているのではありません。さて、新しい区分に入ります。この区分には、地上でのイスラエルの王国の設立のことが書かれています。ゼカリア書14章の8節。その日にはエルサレムから湧き水が流れ出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れる。東の海は死海、西の海は地中海のことです。言い換えればこの泉は勢いよく水を噴出するということです。そしてこの水とは文字通りの水を意味すると思います。明らかに内陸の町であったエルサレムは突然、遠洋航海の町、つまり港町になります。もしあなたがこの説の中から霊的な命の水の暗示を読み取りたいのなら、それも真理だと思います。なぜならゼカリアは神様の御言葉である律法がその日にはエルサレムから出て行くとも言っているからです。でもここでゼカリアが語っているのは文字通りの水のことです。ゼカリア書14章の9節。主は地のすべての王となられる。その日には主はただ一人、皆もただ一つとなる。この説は主の日と主が王になられることに言及しています。もちろんこれは他ならぬ主イエス・キリストのことです。その日には主はただ一人、言葉は一つになります。ゼパニア書3章の9節にもそのことが予言されています。ゼパニア書3章の9節。その時私は国々の民の唇を変えて、清くする。彼らは皆、主の皆によって祈り、一つになって主に仕える。この箇所は英語では次のように訳されています。その時私は人々を清い言語にする。この言語がどの言語であるかについては明確ではないと思います。 神様は人類の間の障害としてそれぞれ違った言語を置かれました。言語の壁よりも高い壁を立てることは誰にもできません。そのようにして神様は人類が世界中に散らばるようにされ、そして長い年月にわたって救い主が来られることに備えることができるようにされました。今日世界中で福音がこれらの言語の中に注ぎ込まれていっています。このことは私たちが時代の終わりに向かって動いていることを示すもう一つの大きな印だと思います。しかしその日には世界は一つの言語になります。その言語がどの言語であるかは問題ではありません。世界中のすべての人が同じ言語を話すようになるのです。ゼカリア書14章の10節。全土はゲバからエルサレムの南、リモンまでアラバのように変わる。エルサレムは高められ、元のところにあって、ベニヤミンの門から第一の門まで、炭の門まで、また、ハナヌエルの矢倉から王の坂舟のところまでそのまま残る。これはとても重要な予言です。なぜなら私たちはここで本当のフィナーレを見ているからです。つまりこれで終わりになるのです。ここには全土はアラバのように変わると書かれています。アラバはガリラヤ湖の北側からヨルダンの谷と死海を通り抜け、赤羽湾に抜けて北アフリカに続くあの深い裂け目の地理的な名前で、第一交代またはグレートリフトバレーと呼ばれてきました。これは主にアフリカ大陸を南北に縦断する巨大な谷で、幅は35キロから100キロ。総延長は7000キロに上る青断層で、落差が100メートルを超える急な崖が随所にあります。このグレートリフトバレーと呼ばれる第一交代は、レバノンのベイルートの北の沿岸のドッグリバーから始まります。ゼカリアはここでアラバのような大きな谷がもう一つできるのだと言っているのです。ゼカリアはこの大きな谷がゲバからエルサレムの南、リモンまで行くようになると言っています。これは昔のユダ部族の地方から南のシメオンの境界線までを示します。この谷はベニヤミン部族に位置する北部のゲバからエルサレムの約53キロ南西のリモンまで続きます。その時エルサレムの周りのあのすべてのデコボコの地形は平らにされ、そして明らかにエルサレムは上に上げられます。ここにはエルサレムは高められと書かれているからです。またここにはエルサレムは高められ、元のところにあって、ベニヤミンの門から第一の門まで、隅の門まで、またハナヌエルの矢倉から王の坂舟のところまで、そのまま残ると書かれています。ある解説者が何年も前に、この言葉は文字通りであるはずがないと言いました。なぜなら、誰もハナヌエルの矢倉を見つけることができなかったからです。興味深いことには、その後、考古学者たちがハナヌエルの矢倉の場所を突き止め、この兄弟は何か他の解釈を思いつかなければならなくなりました。ゼカリア書14章の11節。そこには人々が住み、もはや絶滅されることはなく、エルサレムは安らかに住む。 この時エルサレムの歴史始まって以来、初めて町が住むのに安全な場所になります。今日そこは安全なところではありませんし、これまで一度も安全であったことはありませんでした。エルサレムはとてもデリケートな場所です。宇宙の中で一番敏感な場所がそこにあるのです。でも千年王国の時に主イエスが来られ、主の御足がオリーブ山に立ち、そしてこれらのものすごい物理的な変化が起こると、人々はエルサレムに安全に住むことができるようになるのです。言い換えれば、初めて地上に完全な平和が訪れるということです。ゼカリア書14章の12節から13節。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々のためにこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その日主は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手でつかみ合い、互いに殴りかかる。ここには、彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせると書かれています。これは神様の敵に対して起こる生きながらの死です。黙示録には大患難時代にこのことが起こると書かれています。またここには、彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐ると書かれています。彼らは実に恐ろしい死に方をするのです。ゼカリア書14章の14節から15節。ユダもエルサレムに戦いを仕掛け、周りのすべての国々の財宝は、金、銀、衣服など非常に多く集められる。馬、ラバ、ラクダ、ロバ、彼らの宿営にいるすべての家畜の被る災害は先の災害と同じである。その日エルサレムは世界の商業の中心になります。モーセの時に彼らがエジプトから大きな富を持ち出したように、彼らが戻る時に彼らは大きな富をイスラエルの地に持ち込むと、予言の他の箇所にも書かれています。つまり神様が彼らを戻される時にそのようになるのです。さて、御国の設立と対比して、御国自体の説明にやってきました。この地上にキリストが来られると、主はすべての不義とすべての反抗を制せられます。ゼカリア書14章の16節。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。この説は、イスラエルに残りの者たちがいるだけでなく、同時に異邦人の国々にも残りの者たちがいるということを意味しています。そして彼らも御国に入るのです。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる、と書かれています。彼らはエルサレムに顔を向けます。その時に大きな変化が起こります。物理的、霊的、経済的、 実際に生活のすべての領域で変化が起こるだけでなく、千年王国の間には、神様のために証をするやり方も変わります。しかし今日私たちは、エルサレムから始まって、地の果てにまで行くようにと言われています。使徒の働き一章の八節にはこのように書かれています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。しかしゼカリア書のこの箇所では、すべての国々から人々がエルサレムに登ってくると書かれています。主イエスが来られ、十字架で死なれる前には、人々はそのようにしていたのです。彼らは毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくるようになるのです。カリオの祭りは、イスラエル人たちがエジプトから出てきた時に祝った祭りです。その日には、彼らが地の果てからエルサレムに連れ戻されたからというので、彼らはカリオの祭りを祝うようになります。ゼカリア書14章の17節。地上の諸子族のうち、万軍の主である王を礼拝しにエルサレムへ登ってこない子族の上には雨が降らない。千年王国は神様に立ち返った残りの者たち、つまりこの数え切れない群衆のテスト期間だと私は信じています。それは教会のメンバーであることと同様です。どちらにしても、すべての教会メンバーが本当のクリスチャンであるというわけではありません。ですからこの千年王国の期間はテスト期間なのですと、マギー博士は述べています。ゼカリア書14章の18節から19節。もしエジプトの士族が登ってこないなら、雨は彼らの上に降らず、カリオの祭りを祝いに登ってこない諸国の民を、主が打つその災害が彼らに下る。これがエジプトへの刑罰となり、カリオの祭りを祝いに登ってこないすべての国々への刑罰となる。ここでは、神様に従わない国の例として、エジプトが挙げられています。ゼカリア書14章の20節。その日、馬の鈴の上には、主への聖なるものと刻まれ、主の宮の中の鍋は、祭壇の前の鉢のようになる。ここにもその日と書かれており、ゼカリアはこの表現を続けています。その日、馬の鈴の上には、主への聖なるものと刻まれ、と書かれています。バグでさえも、主への聖なるものになります。これは一体何を意味しているのでしょうか。これは、すべてのものが、神様の奉仕のためのものになるのだ、ということです。幕屋の中の器具は聖なる器具と呼ばれました。荒野での40年間の後、器具は使い古され、摩滅してすっかりくたびれているように見えたのではないかと思います。でもそれらの器具は聖なるものでした。なぜなら神様の奉仕のために使われたからです。そしてその日、すべてのものは神様の奉仕のために使われるようになります。またここには、主の宮の中の鍋は、祭壇の前の鉢のようになると書かれています。その時には、 すべてのものが神様の奉仕のために使われるようになりますが、今日、私たちは実質的に何一つ神様の奉仕のために使われてはいない世界に生きています。ゼカリア書14章の21節。エルサレムとユダのすべての鍋は万軍の主への聖なるものとなる。生贄を捧げる者は皆来て、その中から取り、それで煮るようになる。その日万軍の主の宮にはもう商人がいなくなる。英語訳では最後の文章が、その日万軍の主の宮にはもうカナン人がいなくなると訳されています。エルサレムとユダのすべての鍋は万軍の主への聖なるものとなると書かれています。ちょっと考えてみてください。あなたの持っているフライパンも鍋もその日にはすべて神様の奉仕のために使われるものとなるのです。こうしてすべてのものは神様に捧げられます。またここには、生贄を捧げる者は皆来て、その中から取り、それで煮るようになると書かれています。その日には人々は生贄を捧げるようになるのでしょうか。エゼキエル書の中にも、彼らが生贄を捧げるようになると書かれています。確かにこの生贄は、キリストの死を振り返るものとなります。ちょうどキリストが来られる前の生贄が、主が来られることを望み見ていたのと同じです。またここには、その日万軍の主の宮にはもう、商人、またはカナン人がいなくなると書かれています。これはすべての偽善者が取り除かれることを意味しています。すべての未信者は取り除かれて、神様に属していない者は、一人として神様の奉仕に加わることはないという意味です。それが千年王国なのです。これらの描写は、なんと栄光に満ちた描写でしょうか。これがゼカリア書の予言の偉大なフィナーレであり、クライマックスなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアであるキリストの再臨その2というテーマで、ゼカリア書最終回14章6節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。